どうもかけるです。かけるの読書サロンへようこそ。この番組では年間約300冊の本を読む元気拍子が仕事につなげる読書をテーマに、様々な分野の書籍からいかにして知識や学びを仕事に生かしていくかを独自の視点でお届けする、そんな番組となっております。はい、皆さんこんにちは。今日もですね、ビジネスに役立つちょっとおすすめの一冊をご紹介していきたいと思います。今回はですね、稼げるプレゼンという越川さんの一冊を、ご紹介していきたいと思います。で、この本の、まあ、特徴としては、無駄なく一発で決めるということで、まあ、時間と労力をかけた、まあ、プレゼンっていうのは、やっぱね、なぜ低評価なのか。まあ、こう、1万8000人の、こう、データから裏付けされた、このプレゼンの価値パターンが学べる内容となってて、で、僕がこの本から学んだこととしては、やっぱ相手に喜ばれるプレゼントを送るにはどうすればいいかってのを考えるのがすごく大事だと思いました。で、なぜ僕この本を選んだかっていうと、やっぱYouTube でチャンネルあるんですけども、そこで図解を使いながら、まあ本、読んだ本の紹介とかを、まあ視聴者さんに分かりやすく内容を伝えるために、ちょっとプレゼンスキルとか身につけたかったなと思って、それがきっかけです。で、まあ読んだ結果、まあやっぱめちゃくちゃ役に立ちました。まあこのパワポの効果的な使い方とかも中には載ってて、まあ一番、なんだろう、まあ様々なシーンで役立ってるっていうところがでかいですよね。例えばブログで記事を書くときの伝え方とか、あとは音声メディアの番組内容の構成とか、あとツイッターでつぶやくときとか、まああと職場のミーティングとか、改善点や目標を共有するときなどにもやっぱ使えます。で、この、なんだろう、本を読んで、この考え方が選択肢として新しく加わることによって、まあ、本当に知ってるか知らないかで、使う言葉だったり、書く言葉の選択肢が変わってくるというか、さらに、なんだろう、マーケティングとか、ブランディングにもつながってくるので、すごく大事かなと。なので、まあ、なんだろう、プレゼンって聞くと、やっぱり、皆さんがね、会社で、こう、新しい企画を提案する人だけが対象と思いきや、実は違うんですよね、この本ね。うん。で、まあ、企画つながりで言えば、それこそ、なんだろう、クラブハウスのルームを作ろうとか、今ね、流行ってるから考えたときに、まあ、相手にじゃあ反応のいい企画って何だろうかなっていう考え方にも応用できる内容になってて、で、まあ、ここで大事なのは、やっぱ伝えるプレゼンだけではなくて、伝わるプレゼンをするってことがすごく大事。伝えるプレゼンじゃなくて、伝わるプレゼン。で、要は、多くの人っていうのは、伝える技術っていうのはすごく優れてきてるんですよね。まあ、それは各 SNS でもそうですけど、ただ、相手に伝わってない場合がすごく多い。だから要は、なんだろう、伝わるプレゼンっていうのは、やっぱり相手とこう、共鳴して、共感して、自分の思い通りに相手を動かすことっていうのがすごく大事。で、それによって、まあ自分の利益につなげること。この二つがやっぱプレゼンの最大の目的なので。で、これね、YouTube 講演家の鴨頭さん。まあもう、めちゃくちゃ有名人なんで皆さん知ってると思うんですけども、鴨頭さんもね、YouTube とかなんか言ってたんですけど、やっぱプレゼンっていうのは相手へのプレゼントだと、すごくいい名言を残してました。つまりなんだろう、自分が渡したいものじゃなくて、相手が望むものをプレゼントするってことがプレゼンの、なんだろう、一番の本質なんじゃないかなと思って。だから、やっぱ自己満っていうのは NG だと。うん、で、僕たちでやっぱり人に対してなんか伝えたり書いたりする目的は、それを聞いた相手がいかに動いてくれるかってことが最大の目的であって、まあこれ以前ラジオね、どっかで紹介した、まあ本のテーマでも同じことを伝えたんですけども、やっぱり、なんだろう、何か伝えるとか、何か、書いたりする目的っていうのは、やっぱ相手を動かすってことが最終目的なので、それってプレゼンも一緒なんですよ。じゃあ、どのようにして相手を動かすかっていうところで、この本では4つのアプローチを提案しています。で、1つ目が、今の状態から、相手がどのように変化するかっていう未来をやっぱりしっかりとイメージさせてあげるってことがすごく、まず1つ大事。で、2つ目に、じゃあその上で、その根拠となる数字やデータ。まあその未来だけ見せても、納得しないので、その上で根拠となる数字やデータを効果的に示すってことがすごく大事。これが2番目。で、3番目は、まあ相手のリサーチですよね。相手を徹底して下調べしておくことによって、相手が求めていることを正しく提供できる。で、4つ目に、その構成ですよね。まず結論から入って、じゃあその結論に至った理由。で、その理由の、例えパターン。で、最後結論で締めるみたいな。まあ、この4つがすごく大事で。で、人ってのはやっぱ自分がこう変化がイメージできた時に人って動くので、その先にある未来をいかにイメージさせられることができるか。で、そこに価値を感じて人ってのはお金を払うので、まあ、これすごく極端ですけど、例えばね、お腹が空いたと思ったら、未来をなんか満腹のイメージを 人っていうのはするんですよ。だからそこに対して価値でお金を払うと。で、あとは喉が渇いたもそうですよね。未来に喉が潤ってる未来をイメージするからそこに行きたくて お金を払う。まあそんな感じですね。うん。で、あとはですね、話し手が信頼できる人物かっていうのもすごく大事で、じゃあどのように信頼や実績があるかとか、まあこの人って気づきを与えてくれる人なのか、まあ納得させてくれる人なのかっていう自分の、こう、いかに自分が信頼できる人物かっていうのも伝えていくっていうのがすごく大事。あとは、やっぱ相手を動かすにはこう、親近感がすごく大事ですよね。うん。なんかすごい、なんか、性格悪そうだなとか、そういう人は良くないというか。で、親近感どうやって出すかというと、やっぱ、この自分の個人的なストーリーを語るっていうのはすごく大事。そこに人っていうのは共感を、生みやすくなるので、うん、ということかな。あともう一つはですね、やっぱ伝わるっていうのは、こう、相手の頭の、なんだろう。頭に自分と同じ絵を描かせることがすごく大事で、例えばなんだろうな、真っ白な、あの、紙を思い浮かべてくださいって相手に伝えれば、自分の頭の中にも相手の頭の中にも真っ白な紙が想像できますので、で、そこにさらに赤ペンで丸を描いてくださいって言えば、同時に、お互いの頭の中にペンが、丸いペンを描くことができましたね。まあ、そんな感じ。うん。すごく大事。まあ、こんなとこだよね。で、まあ、まとめると、稼げるプレゼントというのは、やっぱ自分が渡したいプレゼントではなくて、相手に喜ばれるプレゼントを送りましょうってこと。じゃあそのためにどうすればいいかというと、やっぱしっかりと相手がそれを受け取った未来をイメージさせるってことが大事で、さっき言ったように相手の頭の中に自分と同じ絵を描くように伝える。で、そこにはやっぱりしっかり根拠となる数字とかデータがあるとさらにいいし、その上でやっぱ自分の個人的なストーリーを織り交ぜて親近感を出す。で、それが結果共感を生んで相手にしっかりと伝わって、望むようにやっぱ相手が動いてくれるようになるのが、これが最強のプレゼンスキルだと、この本では書かれてます。まあちょっとね、駆け足で説明しちゃったんで、なかなか一度ではなんか全て覚えられないと思うんで、ぜひその際は、この稼げるプレゼン、小鹿さんの一冊、興味ありましたらぜひ手に取って見てみてください。はい。というわけで今回は、必聴プレゼント選びのセンスがある人は稼げる人。はい。プレゼント選びのセンスがある人はやっぱね、やっぱしっかり相手が喜ぶことを考えられるので、やっぱ稼げる人っていう感じでビジネスとしても直結してくるんじゃないかなと僕は考えてますので、ぜひちょっと参考にしてみてください。はい。今回の内容ぜひ、なんかね、どっか一つでも、引っかかるものがあって、自分の役に立ったと感じてもらえましたら、ぜひフォロー、いいねなど、リアクションいただけると大変励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。はい、というわけで今回は以上になります。かけるでした。ではでは。